愛媛大学研究室からこんにちは。
私自身が大学で学んでいたのは外国語だったんですけど、我々が日常的に人と関わるときに、どういうことをこう考えて悩んでそれを解決していってるのかっていうような、その心のメカニズムについて、興味を持つようになっていきました。それから独学で本を買って読んだり、民間のスクールに通ったりしながら心理学の基礎的な勉強をして、そこから大学院に進学っていうような将来設計を考えるようになっていきました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学生支援機構教育企画室の山田剛准教授にご出演いただき、心理学を専攻してこられた経緯について伺います。山田先生はこの春に愛媛県にいらっしゃったそうですけれども、もともとは大阪のご出身で、
はい、
小さい頃は随分活発なスポーツマンだったそうですが。
そうですね、もともと多分小さい時体が強くなかったので、はい、それで母が水泳通わせたり剣道行ったり野球行ったりっていうことで、好きだったのもあるんですけど、
いろいろなことにきっと興味を持ってるお子さんだったんじゃないかなと思いますけれども、中学校の時はその海外などにも興味の幅が広がっていったんですか？
そうですね、友達の影響だと思うんですけど、割とその洋楽とか、はい、そういう、こう海外のメディアに詳しい友達がいたので、その友達の家に行くといろんな CD とかがあって、それで聞いたり雑誌買ったりしてるうちに、かっこいいなと思って、はい。
そういうこともあってでしょうか、大学に進んでからはバンド活動もやったと。
その時にそんなことは全然考えてなかったんですけどね。
はい、はい、それはもう入って何かこう勧誘とかされてやるようになったんですか？
はい、本当にそんな感じで、そういう洋楽とかが好きだったこともあって、家ではずっと歌一人で歌ってたので、割と好きではあったんでしょうね。
ということはボーカル担当？
そうですね。
うわ、かっこいい。でも学生でバンドをやるとなると、いろいろこう生活資金面とかもそうです、ね、かかってくるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、なのでバイトはやっぱり必須でしたね。
かなり、じゃあ社会経験もそこで積まれて。
かなり積みましたね。
そうですか。じゃあスポーツもやるし音楽もやるし海外に興味があって、で自分でこう何かしら働かなくちゃという思いもあるという。
そうですね、
もう学生の鏡のような感じじゃないですか。
一つだけ多分今の中に抜けてるのは勉強だ
と思うんですけど。本当だじゃない、本当確かに、
はい、
今勉強の話があまり出てこなかったですね。
そうですね、集中的にもう最後の最後でこうキュッて締めて、なんとかこうくぐり抜けるっていう。
大学進学の時に考えてたのは、そのやはり海外に興味があるというので外国語大学というのを選ばれたんですか？
そうですね、それも何かそれでどんな職種っていうことがあったわけではないんですけど、はい、何かしらきっかけがつかめるかなと思って、
でもその何かきっかけがというところにかかってくるのかもしれませんが、やはりそういったいろいろな活動をする中でその心理学というものにも興味を惹かれていくように、これ大学生の時ですか？
そうですね、大学3回の時ですね。
大学3回というと20歳前後かと思うんですけれども、はい、ちょうどやはりその子供から大人にというか、今までこう親の元でというところから自分でバイトでお金を稼いだりっていろいろな環境が複雑に変わってくる頃だと思うんですけれども、
そうですね、その辺で多分その将来のことも考えなきゃいけない、今までやってきたこといろいろこう多分総括をする時期だったんだと思います、このままでいいんだろうかっていうところがあって、多分自分なりにはもがいてたんだと思います。加えて割と人の話を聞いたりその助言したりするっていうことは得意な方ではあったので、その辺から何かその心理学に向かっていく、なんか準備がもう実は多分あったんだと思うんですけど、
もう自分の心なり友達のその悩みを聞いてるうちに何かこの解決法はないかなっていうようなことを探ってらっしゃるような性格でらしたんでしょうか？
多分もともとすごく活動的な反面、内向的というか内省的な部分ももともとあったので、
それで先生先ほど勉強が一つ欠けてるんですよなんておっしゃってましたが、もともとはその外国語大学に進んだのに大学院はその心理学の方向に進もうと 決心されて、はい、こっからまた猛勉強ですよね。
そうですね、
そ
っから多分僕の人生がだいぶ変わったというか、あの勉強人間というか勉強モードに切り替わりましたね。
でもバイトも続けながらですよね。
バイトはもう生活のためにしなきゃいけないので、はい、やってましたけど。
でもめでたくその心理学の大学院に進学して、そこではどういったことを勉強されたんですか？
もともとカウンセラーっていうことを想定はしてたんですけど、はい、研究テーマとして何がしたいかって考えた時に、やっぱりさっきも言った通り、自分のその内省的な部分に割と関心があったので、
はい、
当時は自己意識っていう、その私とはどういうものかっていうような、
はい、
割とこう哲学的な問いというか、あの素朴な問いみたいなものを、取っかかりにして研究をちょっとしてみようかなというような感じでした。
あの私も今回知ったんですけれども、その例えば治療を施す臨床心理というものがあれば、
はい、
また予防をしていく研究という面もあるんですか？はい、で先生はどちらを？
最初は臨床カウンセラー、はい、いわゆる臨床心理の方を志向してたんですけど、自己の研究をいろいろレビューしてる時に、出会った先生の影響で、
はい、
あの1対1でこう心をこう癒していくっていう関わり方もあるけれども、
はい、
もう少しそのより多くの人たちにそういうこう、しんどい状況にならないように、
はい、
あのしていくために、教育っていうことも重要ではないかと、
はい、
そのための基礎的な研究っていう考え方もできるんじゃないかっていうふうに考えるようになっていって、臨床からこう研究の方にシフトしていくということがありました。
若い世代に限らず、最近はその心のケアというのがすごく重要視されている部分もあるかと思うんですけれども、その病んでしまった後の治療ではなくて、病まないようにはどうすればいいかというようなことも研究してこられたんですか？
特に私自身が大学生を対象に研究をしてきているので、そういうことも目的には含みながら、
心を研究するっていうのは難しい学問ですよね。
そうですね。私がその臨床から研究にシフトしていく、で自己の研究、大学生の自己の研究をやっていくきっかけを与えてくれたのが、あの京都大学の溝上慎一先生っていう先生、
はい、
で、あの、彼の本に出会ったのがあのそもそものきっかけだったと思うんですけど、それまでにも自己っていうものに関わる論文っていうのはたくさん読んでたんですけど、はい、何かその学生のこう顔が見えるというか、非常にこう理論的に精緻なんですけど、そのリアリティもやってこう見えるようなその考え方とか調査の方法であったりとか、そういうものを著書にまとめられたりしてたので、ちょっと今までの読んでたものとはちょっとテイストが違ったので、ピンときたんでしょうね。
その抽象的な学生像というよりは、
あ、
いるいるっていうぐらいの何かこう人物像が見えてくるようなものがあったんですか？
そうですね。そこと非常に抽象度の高い自己論っていうのがうまくこう融合されているというか、まさにこういうことを自分やりたかったなというふうに思いましたね。
またここでも山田先生積極的にその溝上先生のところに、
そうですね、
連絡をお取りになったそうですけれども。
そうですね、修士1年の6月忘れもしない、もう入ってすぐだったんですけど、その本に出会って、彼に連絡を取ったんですけど、彼がオランダに出たばっかりだったので1年帰ってこないで、帰ってきて、すぐ学会で、出会って、で意気投合して、
すごいですね、
そこからもう先は本当にもうあの研究者としての基礎を叩き込んでもらったし、あのどちらかというと細かい論文指導とかではなくて、あの研究者としてあるべき姿っていうか背中を見せてくれたっていう感じで、
そんなに可愛がってもらったのに、就職活動しようとしたんですよね。
そうですね、いろいろこう人生設計生活のこと考えると、友達はみんな仕事してお給料もらって、自分はまだ学校行くのかと、で言っても修士から心理学始めてるので、2年でもう次博士課程っていうのは自分にとってもリアリティがなくて、研究者としてやっていけるような自信もなかったし、それで現実的に、仕事の方法、
もうですから内定先も夏休みくらいには決まって、先生こうしようと思うんだけどなんていう相談もされたんですか？
その11月 の研究会だったと思いますけど、はい、まあ、最後の挨拶をしようと思って、ええ、でまあ、お世話になりましたって言った
ら、聞いてないよ、
まあ、そういう感じでしたね。もう叩かれましてね、ふざけるなと、はい。まあ、あなたはこっちの世界で、
ええ、
もう来るものだと思ってこっちも準備してるんだから、
うん、
っていうようなことを、まあ、言われて、まあ、修士の2年のもう11月ですから、もうそこからやっぱり博士に行くとい こう人生設計の切り替えをやって、
はい、もうギリギリですよ。
ギリギリですね。
ギリギリですね。で無事その博士課程に進まれて、
そうですね、はい、
その博士課程でも自己意識について研究を続けられて、
はい、
卒業後は京都大学で教務補佐を行いながら、この時は大学教育を改善するための研究を、
はい、
これはやはりその心理学とも関係のあることだったんですか？
直接的にはないと思うんですけど、
はい、
というのもこの溝上先生が京都大学のこの高等教育のセンターに所属していて、
はい、
で博士卒業してからっていうことになってるんですけど、もう修士の時からもうここのセンターにはかなりそのいろんな仕事をもらっていたので、高等教育の勉強も心理学をやりながらずっとこう勉強させてもらってたんですね。それでまあ博士を取った後はこういう形で勤めることになりました、はい、
そしてその後は島根大学でも教育改革ですとか学習支援に奮闘されたということで、
そうですね、
今年の4月に愛媛大学にいらっしゃって、今所属をしていらっしゃるのが教育学生支援機構教育企画室、
はい、
こちらではどういった仕事をしていらっしゃるんですか？
そうですね、もう大学教育の改善ということでは変わらないんですけど、はい、まあ、地方の国立大学ということもあって、まあ、いわゆる研究センターではなくて、
はい、
学内の教育を良くしていく学生支援を進めていく、うん、そのための中心的な存在としてまあ、研究、教育をやっていくっていうところで、特にこの愛媛大学の場合は、
はい、
学内だけではなくてその四国全体で地域連携の取り組みの中心機関としても動いてるし、
はい、
この4月からは全国の共同利用拠点にも認定を受けているので、まあ、全国の大学のためにも動いてるっていうところで、
はい、
まあ、小さな組織ではあるんですけど、まあ、かなりダイナミックな動き方で、
はい、
まあ、学内のあるいは四国のあるいは日本の大学の教育をより質を高めていくっていう、まあ、そういう活動に貢献しているという状況です、
まあ、愛媛大学はその学内だけではなくて学外とのつながりも広いということで、
はいはい、
その期待を背負う役割っていうのも大きいですよね。
はい、それはすごく大事なことだと思います。
はい、
大学というところがその社会に対して自分たちが生かされているというか、うん、
はい、
やっぱりそういう人たちに対して自分たちが何ができるかっていうことをやっぱ常に考えていないといけない。そのためにメッセージをどんどん発信したりとかしないといけないと思うんですけど、なかなかそういうことよりは個人の研究をこう進めていくっていうことにこう埋没していく、うん、まあ、それが学者としていい姿だっていう部分もあったと思うんですけど、
はい、
今はやっぱり地域住民の方にやっぱり信頼してもらえるような大学にしていかなきゃいけない、はい、まあ、そういう意味でもこの企画室の活動というのはかなり意識してるかなというふうには思います。
そして学生支援、大学教育ということに関してはやはりこう個人個人と向き合っていくという部分も大きいと思いますので、
はい、
ここでまた先生の今までこう研究してこられた部分が大いに役立つんではないかと思いますが、
はい、役立てたいと思ってますね、
はい、そのあたりまた来週詳しくお伺いしたいと思います、
はい、
次週は先生が大学教育改善のために行っている活動内容や今後の展望についてお伺いいたします。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学生支援機構教育企画室の山田剛准教授にお話を伺います。お楽しみに。